先週はクリスチャンの装いということでお話をいたしました。12節に、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいとあります。クリスチャンが身につけるべきこうした内面の装い、それを一言で言い表すとどういう言葉で言えばいいでしょうかね。一言で、5つの服があるんですけれども、全部ひっくるめて一言で言うと、それは私たちの慣れ親しんでいる言葉ですよ。それが皆さん、ホーリネスなのです。歴代史第1の16章29節に、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて御前に行け、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せとあります。まあ同様の言葉は歴代史第2の20の21ですとか、詩編の29の2、あるいは96の9というところにも書かれています。そうしたところで聖なる飾り物と訳されている、これは英語では The Beauty of Holiness、 The Beauty of Holiness、 ホーリネスの美しさと訳されています。その方が分かりいいですね。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せというところは、 O worship the Lord in the beauty of holiness、 そう訳されているんです。クリスチャンがその装いを、ホーリネスを整えて、まず第一にすべきことは主を礼拝すること。そしてその礼拝はまたホーリネスを身にまとってすることなんです。で、今朝はコロサイの3章15節に進みますが、ここにキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、そのためにこそあなた方も召されて一体になったのです、こう書かれています。で、この言葉に焦点を合わせてお話したいと思いますが、この箇所には聖なる飾り物、つまりホーリネスを身につけて私たちが捧げるそのクリスチャンの礼拝の在り方というものが書かれているように思います。この15節から2つのことを学びましょう。一つは共に捧げる礼拝、もう一つは社会とつながる礼拝です。はじめに共に捧げる礼拝について考えています。礼拝にはさまざまな形があります。一人で神様を賛美し祈る、これも礼拝ですよね。皆さんも毎日自分の家で自分の部屋で賛美を歌い、聖書を読み、祈る時を持っていらっしゃる。それはプライベートなデボーションと言いますけれども、デボーションの時を持っていらっしゃるでしょう。個人礼拝の時、それは良いことというだけじゃなくて、なくてならないものです。私たちは日ごとの糧が必要ですから、日ごとに神様の前に出る。しかしクリスチャンの礼拝の特徴は、それに加えて主の日に、今こうして私たちがしているように共に集まって神様を礼拝するというところにあると思います。他の宗教では特別なお祭りの日はもちろんみんなが集まりますよ。でも普段は一緒に集まって祈るということはないですよね。それぞれが自分の都合のいい日、都合の良い時間に神社や仏閣を訪れて、そこで手を合わせて、みんなが共通した祈りを捧げるというよりは、思い思いそれぞれに違う願い事を捧げるわけです。教会も祈りの家でありますから、いつでも誰でも立ち寄って祈りを捧げて帰ることができます。私はそのことはもっと奨励されていいと思うんですよね。教会に用事があっていらっしゃって、用事済ましたらすぐ帰るんじゃなくて、5分でも10分でも礼拝堂に来て祈って帰られたらもっといいと思いませんか。何か集会があるから来るというんではなくて、誰もそこに来なくってもイエス様は常にここにいらっしゃるわけですから、イエス様とお会いして時間を過ごして帰られるということがもっとあってもいいと思うんです。けれどもクリスチャンは そうして個人的に神様と交わる時だけで終わらないで、定められた日、定められた時間にこうして一緒に集まって同じ賛美を一つの声で歌います。同じ祈りに心を合わせます。同じ御言葉に耳を傾けます。共に礼拝を捧げるんです。なぜでしょうか。それはクリスチャンはキリストの体として一つにされているからです。15節の後半のところに、そのためにこそあなた方も召されて一体になったのですと教えられています。召されて一体となった、一つの体になったと言われているこの体というのはキリストの体、教会のことです。聖書は教会という言葉を二つの意味で使います。一つは主イエスキリスト以来歴史を通して2000年間続いてきたあらゆる時代の、そして教会は全世界に広がっていますが、全世界のあらゆる地域にある教会、それだけじゃないんです。すでにこの世を去った人々は天にいます。天にも教会があるんです。天と地にある教会全部をひっくるめた大きな大きな教会のことを指します。人信条で聖なる行動の教会を信ずという、その行動というのはユニバーサル、あるいはカソリックという言葉が使われていますけれども、そういう大きな教会のことを意味しています。でももう一つはもっと具体的な各地域のクリスチャンの集まりを示しています。もっとそれを縮めて言えば、こうして礼拝に集う人々、それが教会だということですね。まあ現代のアメリカの教会ではさまざまなフェローシップやアクティビティが教会で行われています。たくさんの集まりが教会で、まあ、今週はあまりたくさんありませんけれども、英語も日本語も含めますと本当に毎日のようにたくさんの集まりが教会にあります。でも聖書の時代クリスチャンが言う集まりという言葉は礼拝を指し示しています。ですから主の日に共に集まって礼拝を捧げる、それによって目に見えないキリストの体、その教会が目に見える形を取るのです。でも皆さん、教会が目に見えないものである、その教会を信じるっていう時にはあまりトラブルを感じません。でも教会が目に見えるものになる時にまたトラブルも実は目に見えるものになってくるんですね。人と関わり持たなかったら人間関係で悩むことないでしょ、まあ、孤独で悩むっていうことはあるでしょうけど、関わりを持たない人とはあまりトラブルになることもありません。テレビにいろんな政治家やコミュニティのリーダーが出てきます。いろんな意見を言うと、何こんなこと言ってとか、そんなこと言ったってダメだよとか、いろいろテレビの前で批判するかもしれませんね。テレビの前でそういう人たちをいくら批判したって全然トラブルになりません。相手は聞いてないからです。でもそういった人が目の前にいて、またそういった人々の家族が一緒にいる中ところでむやみな批判を口にしたらどうなるでしょう。必ずトラブルが起こるでしょうね。同じように教会のフェロシップというものも、遠くから眺めてみて、あの教会はいい教会だねとかですね、そういうふうに外から見ている分にはまあ何の問題もない美しいものに見えます。もちろん教会の交わりは美しいものですけれども、でもその中に入って親しくなって自分の意見をいろいろ自由に言えるようになる、意見だけでなくって一人一人にはそれぞれのテイスト、好みというものがありますね。趣向というものがありますから、あ、私はこれが好き、こんなのあんまり好きじゃないっていう、この親しいから口に出すんですけれども、そういうことを口に出すと思わないところで誰かの気に触ったりぶつかり合ったりしてしまうことがあるのです。一緒に奉仕をする、何かの活動をするという時に、みんなが一生懸命であればあるほどリーダーシップをどうするのか、あるいはこのストラテジー、方策をどうするのか、どういうプランニングでやっていくのか、またそれに取り組む態度の違い、そういったことで 衝突することもきっと出てくるでしょう。でも教会は、教会の交わりはそうしたことを乗り越えて、聖書に教えられている通り、キリストの平和を願い求めていくのです。15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。で、ここで言われているあなた方というのは、この礼拝に集っている私たちのことです。どうか遠くの知らない人のことではありません。遠くの知らない人のことだったらですね、許しとか平和とかなんか紙に書いて貼っておけばそれでいいです。単に理念でいいわけです。でも身近な人の方が許し平和、それをキープするのが難しいっていうのは私たちみんな体験していますよね。長年一緒にいて知り合っているその仲間、過去に嫌な思いをしたっていうことがずっと記憶にこびりついていて、まあ、表面では仲良くしているようですけれども、でもどこかに深い溝があるっていうことがありはしないでしょうか。古い付き合いというものが慣れ合いになってしまって、仲良しなんですけれども、本当にイエス様に従っていくという、その中に見られるイエス様の平安に、イエス様の平和に程遠いということがあるかもしれません。ですから13節のところに、互いに忍び合い、互いに許し合いなさい、このことをするだけでなくって、16節には、互いに教え、互いに戒め合いなさいとも書いてあるわけですが、このことも交わりの中でできなければいけないでしょうね。テサロニケ第一の 5-14 にこうあります。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。4つの原則が書かれているんですが、これが実行できるには、私たちの交わりがもっと成長し、もっと成熟しなければいけないでしょう。キリストのその平和が支配するまでに高められていかなければいけないでしょうね。15節にあるキリストの平和、ここには2つの意味があります。第一に、それは平安を意味します。罪人である私たちがキリストによって神様との和解をいただいた、罪を許されて神様の愛の懐の中にいる、キリストによって与えられる私たちが味わっているこの深い平安です。で、第二は、もちろん第二のことも第一のイエス様との平安から出てくるものなんですけれども、第二は人と人、グループとグループ、また大きく言えば国と国、民族と民族との関係における平和ですね。キリストによって与えられる罪の許し、平安、これは個人的内面的なものです。でも個人的内面だけでとどまっているものではありません。その平安をいただいたものの中から、それは湧き出してきて、そして他の人との平和を作っていくんです。神様との平和を持っている人は他の人に対しても忍耐深く寛容であることができる、人々の間に平和を作り出すことができるんです。人と人との平和、それは私と神様との平安から出てまいります。グループとグループの間の平和、ましてや国と国との平和などと言いますと、私たちの力の及ばないことのように思われますね。でも私たちはまず神様と私との関係を正していく、それから個人と個人との関係を正していく、そのことによって大きな世界規模の平和への第一歩を踏み出すことができるんじゃないでしょうか。もちろん国際関係には個人と個人のその愛や友情だけでは解決できない複雑な問題があります。でもだからといって諦めてはならないと思います。 私たちが社会でまたこの世界のためにできること、小さなことかもしれません。でもどこかでそれは実を結ぶはずです。なぜなら私たちが求めている平和はキリストの平和です。キリストから出た平和です。キリストが私たちの間に働いてその平和を完成させてくださる、そういう種類の平和だからです。私のすることは小さいかもしれません。でも平和の君であるキリストはそれを用いてくださる、ご自分の平和を完成させてくださる、そのことを私たちは信じます。だから平和の道具とならせていただきたい、そう思いますね。さあ15節の最後にはまた感謝の心を持つ人になりなさいと書かれています。16節17節にも感謝が出てきますが、そちらの方は神様への感謝ですね。でも15節の感謝は人への感謝だと思います。クリスチャン一人一人はキリストの体に結びつけられたその部分です。決して全体ではありません。私は他のキリストの体の他の部分を必要としています。そして私たちがみんな共に集まって一つ心になるときに、一人の人のようになって神様の前に膝をかがめて礼拝を捧げるんです。私は他の人を必要です。互いに互いの人を必要としています。あなたの隣に座っていらっしゃる方、前に座っていらっしゃる方、後ろに座っていらっしゃる方、必要です。私たちは全体として一人の人となって神様に礼拝を捧げるのです。自分がキリストの体の一部である、それを意識して礼拝するときに他の人を感謝できるはずですよね。そしてそのようにして共に礼拝をする、その喜びに私たちは週ごとに預かることができるんです。さて第二のこと、社会とつながる礼拝ということを続いて考えましょう。これは第一のことの続きです。もうすでにここに共に集まっているところにクリスチャンのコミュニティがあり、社会があるわけです。これがまた私たちがここにいますキャンベルの町、また大きくサンノゼの大きな地域、カリフォルニア、アメリカ、そして全世界のこの社会世界とつながっているわけですね。クリスチャンは救われバプテスマを受けたとき、キリストの体に結び合わされました。私はキリストにつながっているけどキリストの体にはつながってないなどという人は誰もいないはずです。教会につながることなしにキリストにつながることはできない。キリストの体につながらないでいてキリストにつながっているということは不可能です。礼拝は自分がキリストの体の一部であって、そしてキリストの体を通してキリストに私が結び合わされているということを確認するときです。そして自分がキリストの体の一部であるということが分かるときに、そこから社会とのつながりが生まれてきます。イエス様は体を取られました。人となられました。手足を持つお方になった。何のためでしょう。その目で人々の苦しみを見るため、その口で神の言葉を語るため、その手で人々を癒すため、その足で孤独な人々を訪ねるためでした。クリスチャン、私たちもキリストの体です。キリストの手足です。それはキリストがなさったように、私たちの身近にいる家族から始めて、私たちの手の届く範囲でいいんです。手の届く人々のためにキリストを持ち運ぶためではないでしょうか。クリスチャンは12節にあるように神に選ばれたもの、聖なる愛されているものです。選ばれてこうして神様を礼拝できるんです。すごいですね。この礼拝に招かれている、どんなことでも神様に願い事を持っていくことを許されている、どんなにこれは素晴らしい特権恵みでしょう。でもこの神様の選び特権というものを 誤解しないでください。旧約時代の神の民は、私たちが選ばれたのは私たちが救われるためだ、私たちだけが救われるためだ、選ばれてない人は滅びるんだ、こういう考え方をしたんです。これはもう間違った先民意識ですね。先民思想というのでありますが、これは危険極まりないものです。私たちが選ばれたのは皆さん、もちろん恵み深いその救いに入れられるためですが、こうして礼拝に集い、イエス様によるその平和を味わうためですか。でも私が救われるためだけではないですね。この救いをいただいた私が他の人にこの救いをもたらすため、他の人々の救いにサーブする、使えるためではないんですか。クリスチャンが神様を知り、礼拝に集い、キリストの平和を味わっているそうであるならば、まだ神様を知らない人々に神様を知らせるために選ばれたのです。この礼拝に集っていない人々に、礼拝にお招きするために私たちは選ばれたのです。心の平安を失い、さまざまなトラブルのただ中にある人々にキリストの平和をもたらすために、私たちはこうしてここに集っているのです。神様がクリスチャンを選んだのは、その人の救いのためだけではありません。その人を通して他の人が、この世界が救われるためです。アブラハムが選ばれたのもそうですね。アブラハムが全世界の祝福となるためでした。クリスチャンは礼拝で神様の喜び、神様を喜びます。神様の選びに感謝します。キリストの体の一部となり、キリストに結ばれていることを喜びます。でも同時に、この礼拝によって他の人々の救いのために祈ります。キリストの手足となってそれらの人々のために務めを果たす、その準備をこの礼拝でさせていただくのです。今年7月の末でしたね、ホーリネスのユースコワイアがサンタクララ教会に来てくれました。この中でそのいらっしゃった方はあんまり多くなかったようですけれども、その時に How Beautiful という歌を英語と日本語で歌ってくれました。皆さん、ああ聞けばよかったのにと思ったんですが、YouTube なんかで How Beautiful って入れますと、同じ題の他の歌があるかもしれませんけれども、大抵はこのスピリチュアルソングが、ワーシップソングが出てきます。これはチュワイラ・パリスという人が書いたもので、最近の歌ですが瞬く間にポピュラーになりました。でメロディーの一部が携帯電話の呼び出し音になっているそうですから、ちょっと調べてみてください。でこの歌はさまざまな時に歌われていいと思いますが、もともとはコミュニオンソング、聖餐の時の歌として作られたものです。私がある教会に、出席しました時に、聖餐の時にこの賛美が選ばれていました。聖餐の場でその歌を歌いながら、私はこの歌の意味がもっとよく分かりましたし、また聖餐の意味を深く味わうことができたんです。こんな歌詞です。長いんですけれども、初めのところはこんな感じですね。 How beautiful the hands that served the wine and the bread and the son of earth. How beautiful the feet that walked the long dusty roads and the hillTo the cross. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. 麗しい主の手、主はその手でパンとブドウ酒を分け与え、また地上の子らに仕えられた。麗しい主の足、誇りまみれの長い道と十字架に続く丘を歩かれた。麗しい主のお体。How beautiful the heart that bled, that took all my sin and bore it instead. How beautiful the tender eyes that chose, to forgive and never despise. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. 麗しい主のハート、主はそのハートから血を流され、それは私の罪のすべてを身代わりとなって引き受けるため。麗しい主の目、その優しい目は許しを与え、決して私たちを蔑まない。麗しい主のお体。これから守る聖餐で、私たちはキリストの体、ボディオブクライスト、いただきます。それによって私たちもキリストの体になっていくのです。麗しい主のお体に預かる私たちも、神様の前に麗しい主の体となりたいと思います。キリストの手足となって、その御心を行いたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、礼拝で私たちはあなたを我らの父よと呼びます。自分の必要、許し、守りを携えてこの礼拝に来ましたが、同時に他の人々のことを覚え、私たちの共通した必要、許し合いを、そして守りを願ってきました。礼拝に参加できない人々を心に覚え、まだあなたを礼拝したことのない人々のことを思いながら礼拝を捧げました。どうぞそのことをこれからも一つの体、一つの心ですることができますように助けてください。私たちをキリストの体、キリストの手足としてください。人々のところに届き、またこの世界であなたの平和の道具となることができますように。主イエス様の尊いお名前で祈ります。